の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしく。こちらこそ。
今日のテーマは梅ちゃんの素朴な質問。
はい、
じゃあじゃん。
何でもいいですよ。
なんか今まで結構梅の知識とか、はいはい、そういう結構いろんな梅の話してきたんですけど、はい、まあなんかいろいろこう私も分かんないこととか謎っていうかが結構蓄積されてきたので、で聞きたいことがいっぱい。
はいはい、
で多分ラジオを聞いてくれてる方も、うん、梅仙人パソコンするとか言ってるしとか。どういう人なのって思ってる方多分いっぱいいると思うんですよ。いつ寝てんのとか、うん、っていうのをちょっと聞きたいんですけど、はいはいはい、まず単純にどうやっていろいろこなしてるのかがちょっと気になる、
うん、そうですね、一応のその計画に乗っ取らない、
予定は立てない、
立てない、もうだから70歳ということになってくると、
はい、
15にして学に志して30にして40にしてまずは50にして天命し、60にして思うことすべてノリを超えるという、その60にして思うことすべてノリを超えて、まだ10年飛び越えましたからね、70歳ですから。だから自然にそのスケジュールがこう押しの押しじゃないけど、それを越しましたから、自然その中に自分の日程表ができてると思う、大体の勘で、こうかなっていう。帰省されるとうちの家内じゃないけども、あんたも帰省するとイエーイイエーって言ってその踏むことができこないというところがもう定評で、家内ももうそれを心得てお互いにトンツーの中ちゅんから、あ、この人は止めちゃいかんなとかいうことになってきたんじゃないかな。
すごく早起きなイメージなんですけど、うん、
あのね、その前時期によりますね。梅の収穫時期とか梅の豊作の時と不作の時でまた違うんですよ。これ自由に切り替えられるんですね。不作の時は早起きたと仕方ないですよ。前も言ったけど、春が来たら春のような体の調整に持っていく、梅が豊作だったら豊作のように体の調整を持っていく、脳もそういうふうに動くというバランスをそこで出来上がるんですよね、人間って。だから不作の時はもうそれだから遅々起きても結構とはいう形になったと。
梅仙人はもちろん梅干しとかもつけますし、はい、あと梅の黒焼きも作ってますし、で野菜もサロンドヌですよね、自給自足全部そうですけど、もう全部をどうやってやりこなしてるんですか。
それなんとなく気が向いてやってるっていう感じ。不思議にね、そのなるんですよね、職人さんっていうのはわざわざとこう考えなくたって次の工程が分かるじゃないですか。もし お嫁に梅ちゃんが来られた時に梅屋さんのことだったらなんかさっぱり分からないという形、しかしやってみると、はは、次こういう工程だな、ああいう工程だなって、もう肌で覚えてくるじゃない、
はい、
それがね、農業なんてしてると、あ、ぼつぼつ寒くなってきたら薪の用意をせないかなとかね、あ、こんがらはしが吹き出して、あ、剪定をせないかんかなとかね、あ、これはまたね、次のね、あれが来たからね、稲の準備をせないかんかなとかって、それがもう自然こう入ってきてるんですね。まあ、そばもやってるからそういうふうにやるんでしょうけどね。30代40代小屋市内の最中、僕も随分花をやったりイチゴをやったりですね、蘭の屋とかやったりして、子供と一緒に成長過程の中で一緒に終えてきたから、かなりハードなことも家内もやってきたんですけども、今になればですね、千人家業一点張りだから、お金がなかったらないよな。だから今年なんか梅がこう僕の畑なんかふさぐだっていうことになってきたら、わかめをですね、塩わかめ、
はい、
どうも塩道っていうのが、要は道と道が、その発音ができないから言わない、塩蔵って書いて塩道っていうんですかね、
塩蔵、
ね、そうそう、はい、それが発音できないから言わないから道金と道金と言わないもんで、ね、それとね、それを塩漬けにしたりね、
はい、
今日も友達がね、高菜を持ってきてくれてね、それを塩漬けしとくんですね。そしてそういう保存食を作っておくとかね、それからお味噌なんかするのに今度は大豆を植えようとかね、同じだったら黒の大豆のね、黒大豆とかっていうものを植えてですね、アントシニアンとか、あるいはそのポリフェノールのあるものを作ろうとかね、だからなんていうの、そんな好き放題にやってるっていうかな。
寝ていますか。
いや、
寝てないイメージ。
いやいやいや、眠たい時は寝るんだけど、ちょっと5分一服したら すごく睡眠が取れてしまうと結構な
仮眠が睡眠できる。
そうそうそう、だから脳みそが疲れよいんですよ。どっちかって言ったら頭大きいんだけどね脳みそが疲れよくて
、そしたら1日どのぐらいの、
いや今だったら前ほどだったら4時間ぐらいで、この白浜前もですね、今だと睡眠なくて、今から10年ほど前は朝方帰るの2時3時だったんですよ
遊んで、ね、
遊んでだからそれはいまだにそのブラック部分なんですよ皆さん知らないです、
全然想像つかない、
だから闇の部分もあるってことなんですよ、仙人には。
仙人なのに、
でも今だったらもうあの夜は12時半か1時頃ですか、休むのはね。
まあ、今ってこう田舎暮らしとかオーガニックとか自家栽培とか自給自足とかすごいこうブームじゃないですか。その人たちは多分梅仙人の生活みたいな感じにしたいと思うんですよ、
だけどね、僕町方の人とか皆さんの文化人カルチャーの人は、確かに建前論はよく知ってるんですよ、田舎暮らしはいいなとか、しかし裏は必ずあるんですよ。
そうですよね、
汗を流さないかんんですよ、お米作るにでも。それから今いうふうに、お米お風呂作ってるコシヒカリの白米にしたら確かに美味しいんですよ。自分のところでサンバーお魚なんか乗せたら寿司屋で買うのにうまいんですよ、やっぱり。であれは冷えても美味しいんですよ、コシヒカリは。他のものよりも冷えたら味が落ちてながら美味しいんです。だけど玄米にしたら変わらないんですよ。
そうですね、
だからその玄米をずっと続けるっていうのは、だからそれが町方の人の田舎暮らしする人はやっぱりね、そういうところのこのところが必ず裏に表がある。いいことばっかりじゃない、裏にも汗を流さないかん時がある。自分で取ってきて食べないかん時ある。だから神経質の悪い人なんかあったら薪を沸いたら薪風呂っていうのは体の心底から抜くものですよ。温泉入る、それ塩ちょっと入れれば温泉入ってるのと同じ靴なんですよね。だからそのそういうその薪風呂の熱った水を入れるっていうのも健康のもとなんですね。だから僕はそのまま時間の中で、薪を結構割ってるんですよ、炊き物ストーブの火、ストーブの周りの火っていうのは遠赤で体がぬくいんですよ、心底がぬくいんです。火なかなか冷めないんですよ、注いでても。でストーブとか電気ストーブとかないんだったら出たらすぐ冷えるんですよ、だからどんどん見て昔田舎の人は外で炊いたけども、これはね体の心底が温まるんですよ。だから心底が温まるものと途中でインスタントのものとどう違うかっていうところまで田舎暮らしのする人は考えら、田舎には魅力ありますよ。だからそれをね提供できれば、僕の山小屋とかね、僕の今サロンドルにで2階を作ってみんなが無料で泊まれるようにという二次元圏の争奪戦じゃないところの生活をするったらね、もうストレスもないですよ。でもそういうその分からないところの世界まで必ずしも仙人っていうのは綺麗さっぱりな男じゃないっていう
ちなみに梅干しはどのぐらい食べるんですか。
1日黒焼き梅にしたら10粒ぐらいでしょ。
10粒
粉にしたやつをご飯にふりかっくりしたら食べてますから、そう茶に飲んで寝る時の熱いお茶にして梅茶をくっと飲んだらお腹がぐるぐるぐるぐるとなって、まあこれ会長この世の極楽と思って寝てるんですよあれ不思議にお腹がぐるぐるぐるとなるんですよ、熱いお茶で、
ね、
80度ぐらいの、はい、70度ぐらいのお茶でして、ね、飲むとね、ああこれが生きてる極楽かいなと思って梅なんだ。俺やるだけのことはやって、青汁もよむぎの今でも青汁、松葉汁とかですね、そんなもん朝必ず飲むんですよ、家内と二人で。そうするとね、これだけやってがんになっても、どれだけやってどんなになってももう思い残すことがないし、最高にやったよ、さいならバイバイって笑っていけるじゃない。あの時ああしといたらよかったとか、こうしといたらこうならなかったのにと思うことだけならんようにだけ人生をこう謳歌した、満足のいく人生を一日送ったらどうかなっていうのがあるよね。
まあ、もうそれが梅仙人のライフスタイル、
そうそう、これが健康のもとだと思うんですよ。あとで悔いの残さないで、ないさかって言って、その もっとの服を脱ぎ皮を取り、可愛いっていうのは皮がいいって、皮が女の人可愛いねっていうのは皮がいいっていうことから可愛いんだったらしいんですけども、だから皮を取って骨だけにしてガタガタになったらどれもこれも変わらんですよ、
そうです
、美人だろうが美人でなかろうが骨ガチャンガチャンガチャって骸骨みたいなの歩いたらあんまり変わらん。だから元の人間生きてる意味とか、あるいは自分が何のために来たんかちょっと原点ぐしっと掴んどいたら、あんまりそのいろんな複雑なとこ来ても案外答えは簡単に出るんとちゃうかなっていう。
そうです、
このラジオであんまり言わないけど、簡単明瞭なね、生きてきた意味っていうのは、これは僕と大太郎また話をするけどね、これでも言えませんので、
会いに行ってください。
そういうことです、はい、
そうですね、まあ、梅のことも大事ですけど、はい、まあ、このラジオで、はい、でもやっぱこの話を聞いてると、やっぱり他にもやっぱり学ぶことがあるっていう、うん、この梅仙人の知恵っていうのは、これからもまだ多分疑問に思うことはもう今もいっぱい出てきたんで、
また、はい、だから田舎に一度来て、
うん、
でそこの中の実際に朝露の帯びた葉っぱとかですね、
はい、
こう夕闇迫る頃の夕日を見て、ほっと元に戻ることの大事さっていうのがあるんじゃないかな、
うん、
田舎っていうのは心のふるさとだと思うわね。だからふるさとのない人は第二のふるさととして紀州の黄泉の国、よみがえれ熊野ってあるようなもんで、
うん、
一度来てそこでもう一回振り返ってみることの大事さっていうのが現代人に必要じゃない。そこから始めたらいいと思う、
うん
うん、だから岩田にある水濠の里とかね、一度死後の世界入って滝尻王子まで行って、それから本宮登って言うと、皇帝っていうのは死後の世界を話してるらしいですね。
うん、
だからそういう自分の限界まで来た時に自分を置いて考えてみる。そして梅雨の朝 の夜の静けさ の風の音とかね、
うん、
春のね、澄んだ鳥の声とかね、
うん、
いうのを実際にこう自分で体験してみることが、ほっと振り返る、そんな時間もあっていいんじゃないかなっていう、
うん、
ことは僕は思うんですけどね。だから一度そういう田舎のものに触れて、で騙されたと思ったらそれでいいんですよ、
うん、
なかなか見らずに聞かずに言ってもいいけど、一度試してみる、
うん、
そういう時でも紀州中のもっと利用してほしいなっていうのはね、
うん、
だからそれにまあ提供してもいいなっていう、
うん、まあ、サロンドヌイに遊びに行ってほしいですね。
そうそう、山小屋もね、山小屋も早く修繕せないかいかんのですよ、
うん、
もう20年余りになりますからね。だからそういうところでみんなに利用、空間とその設備を、僕の持ってるものを利用していただければいいなっていうことだけは思ってるんですけどね。
うん、まあ、また梅仙人のそのブラックな部分も含めて、
は
い、いろいろ、
それはあった時でないと話がねできませんのでね、はい、
あと前回も言ったんですけど、うん、まあ、情熱大陸的な梅熱大陸みたいな、うん、梅仙人大陸みたいな、また取材に行きます。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃまたね。
梅仙人の梅天国、この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。